QIC。
こちらは東京都小金井市からいただきました。59歳やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美草。
ありがとうございます。
能登半島の震災対応として石川県創造的復興プランというのが出ています。また岸田前総理はもたもたしていた感がありましたが、石破新総理は早速2024年度予備費から509億3154万円の追加支出を決定しました。早く元の生活に戻れるようお願いしたいものですということをいただきました。で、今回この政府石破政権が早速打ち出したものはこの今言いました509億円というね、509億3154万円の追加支出、で、まあこの石破さんというのはもともと防災とかそういったものに力を入れていくってことをずっと言ってましたんで、まあこの間5日に能登半島を視察しまして、まあ早速これをその予備費の中からお金を出して、で、まあ何をするかというと、被災者に、温かい食事を提供できるキッチンカーの、派遣費用や、避難所の環境改善に、とりあえず26億円ほどを充てると、でさらに河川や国道などの公共インフラの復旧に、328億円程度、でさらに被災家屋、や建物の解体作業を加速させるということで、その災害廃棄物処理費として155億円程度を拠出したということになっておりまして、それが合わせて509億3154万円ということで、まあ今回そのまあ今までの岸田政権もそうなんですよ、サミダレ式にちょろちょろちょろちょろっと出してきたんですよ。これ間違ってんです。こういう災害の復旧とかなんとか戦争もそうなんですけど、もう先制と集中ってもう決まってるんです、これセオリーが。ドーンと最初に出して、一気にやれってやった方が絶対早くなるんですよ。でそれをその岸田政権の場合なんかあの人ケチだったんだねと。で出しちゃいるんですよ、それでも。それでね、これまで大体7回出してまして、合わせて7150億円出してるんです。で出した最初からドンと出せっつうんですよ。もう全然だから熊本の地震の時は割とそれは、はっきりとお金を出してたっていうか、まあ安倍ちゃんはまだその点、岸田よりはマシだったんじゃないかという、そんな気はしておりますけれど、でこの石川県創造的復興プランというやつですけど、これ6月に石川県が、出したものです。で、能登が示すふるさとの未来、能登The Future of Country という別に英語で書かなくてもいいだろうと思うんですけどね。でね、これ見ますとね、全部でですね、7つの章、第1章第2章第3章とあるんですけども、序章第1章第2章第3第4第5そして別冊というようになってまして、まず序章能登らしさ、第1章被災状況を、まあ、確認しよう、第2章創造的復興に向けてそのスローガンや基本姿勢、第3章プランの位置づけ、これどれぐらいの期間そしてどういう場所に対してやるのかっていう、ことで、第4章、取り組み、まあ、実際にどういうふうにやるのかで、第5章は、それをどのように進めるのかというその進捗推進体制を、示していると。で、これがですね非常に甘いですね。
ああそうですか。
こんなんでいいんだろうかって私は思うんですけれど、これまあ多分概要なんで、私が今持ってるのは、本当にまあ言ってみればリードしか書いてないようなもんで、短期これは2年後、中期5年後、長期9年後、まあ今からまあそうですね、まあ9年、まあ10年まで、経たないぐらいの間にできることを決めているということになってきます。で4つの柱というのがありまして、これが教訓を踏まえた災害に強い地域づくり、まあまあいいでしょう。で第2、能登の 特色あるなりわい、まあ仕事ですね、の再建、まあ 例えるならば輪島塗とか、うん、ああいうものがありますけど、ああいったものを、まあ、今ストップしているところが多いですけど、それをいかにして再建するかということですね、うん、そして暮らしとコミュニティの再建、まあ、町がまあぶっ壊れてしまってみんな別のところに住んでたりして、それまでのまあお隣同士 その結びつきとかっていうのがまあ希薄になりつつあるわけですけど、それをどのようにして再建するのか、で最後に誰もが安全安心に暮らし学ぶことができる環境地域づくりという書いてあります。これぐらいのことはもう最初から分かりきっとることですですね、でわざわざ書くほどのことじゃないんですけど、その中から今度よりあの突っ込んだやつの説明になっていくんですが、これがその例えば今回震災によって人口が減少する、それがさらなる加速、これが懸念されていると、でこの震災を乗り越えてさらに活力のある活力を維持する、あるいは向上させていくために、そのいろんな、まあ、ともかく人を増やす人口を増やす施策を考えるって言うんですけど、ここに書いてあるものでは増えません。なぜかというと内容4つあるんですけど、能登、
はい、
地域の特性に対応した2地域居住モデルの検討、だからこれって要するに、まあ、ここに住み着かなくていいですから別荘みたいな感じで来てくれませんかという非常に弱気な思想です。で官民連携の連携復興センターの設置、もう何でも官民連携でいいと思ってるんですよね、これね。で能登農林水産業ボランティアの実施、要はただ働きする人たちをいかに集めるかってもう非常に甘いです、うん、で能登、への移動時間の短縮、これだけでしょ多分効き目があるのは、だから道路高速道路とか、
はい、
あるいは高速鉄道、うん、そういったものを、まあ、整備するっていう、まあ、土建やウハウハっていう、うん、そういうやつ、まあ、私土建やウハウハはいいと思うんです。それは結果的に地域にお金落ちてきますので、
はいはい、
でそれ今からやるったって、
はい、
これ10年長期っていう計画でも9年って書いてあるのにできるんですかね、この能登への移動時間の短縮、まああとは飛行機ですか、これは空港能登空港ありますけど、それをもうさらに整備するのか、あと取り組み能登サテライトキャンパス構想、復興に関わる大学、まあ大学のその能登キャンパスを作ってもらおうという、で若い人に来てもらおうという、
うん、
続くかね。能登に誇りと愛着が持てるような学びの場作り、これどこでも同じこと書いてるんですよ、うん、自分ところの地域に子どもたちが居ついてくれるためにって全国津々浦々それやってます、
うん、
それをその他の地域を圧倒するようなことを考えないとダメなんですけど、だからね、これ私がよく講演で九州で商工会の講演だとか行った時にやってた話なんですけど、
はい、
皆さんの敵はどこにいますかっていう、
はいはい、
そうすると大体その例えばそれを講演をね大分県の割とちょっとこう、はい、まあ僻地僻地とまで言うでもまあそんなにこうにぎわってない場所ですよ、そこの商工会とかでやっぱあれですかね、福岡とか あるいは東京大阪大都市でしょうかっていうようなことを今おっしゃる方が多いんですけど、不正解です。え、敵じゃないです、それは。完全に負けてるんですから
確かに、
それは敵にしちゃいかんのですよ、むしろ味方にした方がいいわけで、で敵はどこにいるかって、はい、隣町です。近隣の町、
はいはい、
そこから客奪うぐらいの覚悟がなかったらそれは無理ですぜと。なぜかっていうとそこの地域に人がやってこないわけですから、はい、やって行ってみたいなと思わせるような相当なことをしなきゃいけないんですよ。でそれをね、
はい、
自分たちはお金もないし、まあ、人も少ないしどうしようか、よし隣の、ま、村と隣の町と、
うん、
一緒にやって、うん、頑張ってこう手をつないでやっていこうってやるんですよ、うん、
はい、
仲間割れするんですよ、ね、仲間割れしたりね、うん、結局客が来始めたら自分のところへ連れてこようとし始めるんですよ。
ああ、
だから続かないんです。
あ、
だったら最初からお前のところ一つの町村でやんなよと、
はいはい、
それでとんでもなく特色のあることをやった方がいいよと、
うんうん、
でこの町で あのお客さんが来る場所どこですかって、あ道の駅ですねとか、あ、うん、あいいですよ道の駅、はい、何売ってますって言ったら、うん、地元のお米や野菜や、うん、漬物味噌、とか、を売ってますと、結構人気ですと、うん、隣の町にも道の駅があるようですけどそこは何が売れてますかね、全く同じです。
そう確かに、
で調べてみると商品まで同じだったりするじゃないです
か。同じやつありますね、はいはい、
なのでしょうがないんですよ、
はい、
ここでしか買えないものを作るべきですよっていう、もうちょっとしか売れなくてもいいから、はい、ともかくここでしか買えないものっていうのを何か作ってないと、でそっからですって、そういう話をよくしてたんですよ、
はい、
でこの石川県のこの創造的復興プランって、一つもこの創造的ってクリエイティブじゃないんですよ。もうなんかもうどっかで見たようなね、
うん、
ことがいっぱい書いてあって、
はい、
ようこんなもんでその通したなと思って俺感心してんすよ、逆に、すごいですよ最後「時が舞う能登の実現」とか書いてます。時が舞ったってしょうがないでしょ時がそれはすごいですよ、そのほとんどいなくなってるこの鳥が、あのいっぱいいれば、
うんうん、
でもただ鳥がいるだけじゃないですかこれ別にこれ白鳥だっていいわけですよ、これ遠目に見たらどうせ分かんないですから、あの白鳥をいっぱい連れてきておいて鶴でもいいから、で「トキです」って言っちゃえばいいですよ、それあのそれと詐欺っていうんですけどね、でそういうようなことをこれじゃあちょっとね、これではの、木上さんもね能登で生まれ育ったわけですけど、今能登心配だと思いますけどどうですか。
あの生まれは育ってませんけど、
ええ、そろそろ里帰りしたいなと思いませんかね。
あのでも大変、今でも大変ですよね、復興まだ全然でしょ。
うん、
だってあのね、あのお母さんと高校生の娘さん2人があの潰されて亡くなったあそこの横のね、あのビルディングがズドンと横倒しになったやつ、あれもようやく解体が決まってっていうところじゃないですか。もう地震が起きて10ヶ月ですよ、
1年経ちますね。
もちろんそのいろんなね、その原因なぜ倒れたのかとかそんなのを調べるために保存してたっていうのもあるんで、一概に遅いとは言えないんですけど、ただやっぱ全体で見た時はやっぱ遅いですよこれ。でまあ、そういったことでね、この能登をこうどうやって復興させるのか、相変わらずボランティアを使おうとかね、もうこれだけね日本にね災害が多いんですから専門の部隊を作んなきゃいかんですよ。その自衛隊とか消防警察に頼るのももちろんそれは必要なことではあるけれども、基本的にそういう大規模災害が起きた時に真っ先にすっ飛んでいく、もう緊急救助隊サンダーバードのようなですね、
野口さん、野口さん、
まあ、野口さんは救助隊じゃないですからね、あの人はまあ本当にあの立派なボランティアだと思いますけどね、でまあともかく、そういうチームというのを作ってほしいと思いますし、どっかのピンクの政党も同じようなこと言ってますけども、あそこは中身ないですからね、一応悪口は言っとこうかなと思います。神奈川県相模原市からいただきました、51歳放射線技師、ラジオネーム被爆星人、
ありがとうございます。
大石明子氏の裏金疑惑ですが、いろいろ弁解なさっておられますけど、説得力がないばかりか、逆に計算もできないのっていうおバカさんイメージを強調するという副産物も生み出しておられます。この人やっぱりダメですね、ということをいただきました。もうおっしゃる通りだと思いますね。で室井ゆずきさんのコラムが話題になってまして、これを読みますとね、前略裏金は汚い金だから問題、不記載に歪償化すな、これ大石明子衆議院議員の言葉です。これは10月4日大石さんの X、ツイッターでの発言、 何について述べているかというと、ご自身に向けられた裏金問題について、大石さんの政治団体の令和4年分の政治資金収支報告書について、うん、450万円の収入の記載漏れがあったため、うん、修正申告していることが話題になっている、うん、また政党支部の人件費830万円も記載漏れで追加修正されている、うん、大石さんはこのことが話題になると10月3日 X ツイッターでこのように説明した。前略、大石あき子は裏金議員ではありません。提出した収支報告書に自らミスを見つけ、約2ヶ月後に自ら訂正を申告した議員です。中略、当時収支報告書を作成した際にダブルチェックをする体制が取れず記載漏れになってしまいました、というね、こういう文章を書いてる、
はい、
でそれには訂正内容も貼り付けてあった。450万円のつまり人件費の方には触れないままだ、うん、そして冒頭の発言に至る、先ほどの、裏金は汚い金だから問題、不記載に賠償化するな、うん、そもそも裏金とは何だ。大石さんは組織的なお金、汚いお金と言ってるが、そうじゃない、うん、政治資金規正法では、うん、報告書またはこれに合わせて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかったものを5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に処すると定めていて、つまり記載すべきであるにもかかわらず記載されなかったお金が裏金だ。例えば個人的にきれいに受け取ったお金であっても記載すべき報告書に記載しなければ裏金じゃでは、裏金の不記載と表の金の、誤記載、まあ、間違って記入してそれを修正した、その後修正したは、まあ、どうやって分けるのかというと、それはもう不記載にするつもりで記載しなかったか、不記載にするつもりはなかったけど間違いで記載しなかったか、故意であったかどうかしかない。1000万円をも超える金がダブルチェックしなかった理由、って理由で不記載、大石さんも他の方々も、私たちが納得できるよう説明をしてくれ、できるものならという、だからこれ簡単な話なんですよ、はい、ものすごい簡単な話なんです、
そうですね、
政治資金報告書、はい、ね、収支報告書、はい、これに不記載がありました、アウツ、修正しました、丸じゃないですよ、不記載、要するにミスがアウトなんですよ、ミスがあっては許されないんです、修正したってダメなんです。なぜかというと、出そうとして、その春持ってきました、これ政治資金収支報告書です、はい、よろしくお願いします、待ってください、ちょっと待ってください、その場でパパパって書き換えて、はい、あ、こうでした、これが正しかったですって言うのは OK です、まだ提出前だから、
はい、
提出した後に、あっちゃーやっちゃったぜっていうのはもうアウトなんですよ、ただその場でだったらまだ許せるかもしれないですけど、はい、出したその場で、あ、そう、すいません、まあ、いっぺんちょっと撤回、それ、はいはい、もといとかっつって、はい、ね、そうじゃなくてこれ2ヶ月かかってるんですよね、
はいはいはい、
2ヶ月も裏金になっちゃったわけです、
はい、
これいい裏金とか悪い裏金じゃなくて裏金なんですよ、でそれをこの人は何も問題ありません、私がやったことだからっていう、通りません、
自分が決めることじゃないんですよね、
そうです、はい、いや自分が決めることじゃなくてもう決まってるんです、裏金なんです、
はい、
でそれを裏金じゃないで、裏金だと言ってるやつらを、はい、なんなら訴えるぞというスラップ訴訟をちらつかせてるわけですよ、自分がスラップ訴訟っていうのは良くないっつって、はいはいはい、あれだけやっておきながら、はいはい、だからこの人って、はい、その前に言ったことと今言ってることが全然変わるっていうね、はい、もう全然撤回姫なんですよ、この人信用できますか、こんな人、
いや
人に対してですよ、はい、その人間には僕は間違いはあると思うんです、
はい、
だから政府だってお目こぼしするんですよ、
はい、
ちゃんと収支それを書き換えてくれたらいいですよ、はい、早くなるべく早くやってくれと、はい、ね、待ちますからとかっていうのはやっぱあると思うんですよ、はい、猶予っていうのは、はい、でこの人も猶予してもらっとるんですよ、
はい、
だけどこの人はその猶予すら ガンガン ついたわけですよね今まで、うん、裏金じゃ裏金じゃっつって、はい、じゃあ自分がそうなった時に、うん、あの途端に甘々になるわけですよね、うん、でこれあの早速あのなんかね大石さんの説明を聞くとなんだかわけわかんなくなってくるんですけど、うん、今私の説明で分かったと思いますけど、
はい、
これぐらいシンプルな話なんですよ、
うん、
でしかもですよ、うん、その例えば、はい、何千円とか、
はい、
まあ、せめて4万5千円とかね、はい、5万とかの間違いだったらまあ領収書の束を1個、まあ、忘れとったんだろうなとか、うん、そういうことで、うん、まあなんとなく、まあ、うっかりだったねとかっていうのは分かるけど、うん、あんな450万だ830万だってあるわけないじゃないですか。んなめちゃくちゃですよ。
これも罰金が確実なんですか。
逮捕ですよ。
あ、逮捕
で、なんせほら、
はい、
額がでかいから、
はいはい、
あの脱税だって、はい、額がでかかったら逮捕でしょ。
はい、
交通事故だって別に故意に誰かを殺そうとか思ってなくても、はいはい、うっかりで人を跳ねてしまった時に、はい、相手が怪我が程度が怪我の程度があの浅いとかね、
はい、
そのまあ過失もほんのなんかちょっとよそ見一瞬しただけだったとかっていうことであれば、はいはい、まあ罪は軽くなりますから逮捕なんてされないですよ、
はいはい、
まあ切符切られてですじゃないですか、はい、基本ね。でも、
はい、
明らかに、
うん、
例えば酒飲んでましたとか、
はいはいはい、
ね、で有松さえそのひき逃げをしましたとか、うん、そういうような時はですよ、はい、それはもう逮捕されちゃうし場合によっては交通刑務所入るわけですよね。でこれだってそうですよ、
はい、
政治資金というのはクリーンでなきゃいかんということになってて、うん、だから厳しいんですよ、うん、なぜかというと政治家というだけでお金が集まるんですよ、
うん、
この政治家に期待してます、こいつにお金を出してやろうっていう人がいっぱいいて、うん、
はい、
お金が集まる。でそこその集まったお金をきちんとちゃんと使ってもらわない限りは、
はい、
何やらかすか分かんないですからね、うん、だからそれをちゃんと報告しなさいということになっていて、うん、例えば1000円以上の寄付というやつは、はい、必ず住所と名前を書かなきゃいけない、うん、場合によっては職業も書かなきゃいけないとかあるわけですよね、はい、でそのでこの人のやつには、はい、それが書いてないのがいっぱいあるわけですよね、うん、雑なんです。
金額が増える可能性があるっていうこと。
いや、もうこれ以上はちょっとわからないです私は、はい、もう出してある今出てるものの中での話になってるんで、
はいはい、
この後またさらに修正なんてことがあったとしたら、うん、もうできないでしょそれは、うんうん、まあ、ともかく、そもそもですよ、
はい、
あのおそらく小口の寄付が多いと思うんですよこの人の場合は、
うんうん、
企業は相手なんかしてませんからこの人、
はいはい、
でそれをね本当だったらちゃんと名前書いて、
はい、
まあ、もちろん1000円以下なら名前書かなくていいんですけど、はいはい、それ以上の場合はちゃんと書いてもらうんですけど、
はい、
それが載ってないってことは、
うん、
まあいい加減に集めてるってことが一つ、うん、そしてその額を間違えてるってことは、
はい、
結果的にその支持者からあのいただいたありがたいご寄付をですよ、
うん、
まあ、存在に扱ってるわけですよ、
うん、
ええ、だからもうこれが果たしてもう腹が立って腹が立ってですね、うん、うちもあの募金でなんとか成り立ってるような団体ですけど、うん、
はい、
やっぱうちまあもちろんあのこんな大石さんのところみたいにいっぱいお金が集まりませんから
、
毎日いっぱいこう 何百人とかっていう人から集まってきたらそれは分かんなくなるのかもしれませんね。でもうちはそんなことない、1日に1人いるか2人いるかみたいな話なので、そうありがとうございますという、今日だってね、うん、あの金があんまり入ってこないから、
はい、
募金やってますとかってまたあのプッシュプッシュするわけですよ、
はい、
でそうするとあの心優しい方が、はい、よしじゃあちょっと入れたらっつって入れてくださるわけですよ。
優しい。
でもうすぐにありがとうございますと。
いや、ありがたいですね。
で、まあ、あの木田上優子のおなじみのカードを送ってですね、
おなじみのカード、
もうひょっとしたらもう何枚かもらってるかもしれない。
神戸でしたっけ、
ということなんですけど、はい、さあ、はい、木田上優子さん、この一件どう見ておりますか。
いや、だからもう見苦しいとしか言いようがないですね。
まあ見苦しいな、
うん、
本当だから、うん、あのまあ言葉遣いが悪いとか、
うん、
プラカードを掲げて顰蹙を買うとか、うん、別にそれは私はあの褒めませんよ、全く褒めませんけど、うん、それはまあその活動としてやってる分ならそれしゃあないと思っても、うん、あのまあこの人はそういう人かぐらいに思ってるけど、
うん、
この金の問題でこれっていうのは、
うん、
もう土台話にならないです、
うんうん、
で 本当にお金が好きなんでしょうな、
うん、
これは、うん、だってあのプラカードの後もさ、そのあの動画を出して、
はい、
結局募金呼びかけだったからね。うらやましいですね。議席があるとお金がそんなに入るんですね、恐ろしい話ですけど、まあ、今後どうなっていくのか分かりませんが、これ収録しておりますのが現在10月の11日の、今夜21時、まもなく50分になろうとしているところですけど、うん、沖縄の第1区に令和新選組が立てた、はい、女性候補がいましたけど、うん、先ほど夕方に引っ込めました、うん、もう要するにみんなからのバッシングがすごかったんで、引っ込めたんですけど、情けないっていうか、あんだけやったんだったらとことんやんなきゃダメなんですけどね、うんうん、でましてや立候補した お姉ちゃんがですよ、
はい、
哀れですよ、
うん、
恥かいてるじゃないですか、
うんうん、
どういうつもりなんですかね、あれ、
うんうん、
でやっぱなんかね、後先のこと考えてないというか無計画、
うん、
で私今日ツイッターでもつぶやきましたけれど、
はい、
令和新選組にないもの、
はい、
中身戦略戦術、
うん、
計画性、そして思いやり、
うん、
感謝、
うん、
そういったものがない、
うん、
逆にあるもの、これはろくなもんないですよね、吊るし上げとかセクハラとか、うん、レンジャーとかですから
、
もうそれを未だに支持なさってる方がいて、
はい、
だから先ほど冒頭で申し上げましたけども、
はい、
その西中島南方駅の北口に何人かな、あれなんか 10人前後の、あのお年寄りがお年寄り中心のが、
中高年の方たちが、
中高年じゃなくて高齢者ですよね、
高齢者ですか、
でもうあのピンク あのユニフォームがもう、
うん、
もうなんかもう本当にああヘドってこうやって出るんだなっていうぐらいの気持ち悪いと思って、今もこれ話をしながら今も気持ち悪くなってきてるんですけど、まあそういうようなことでございまして、さあまあ今後どうなるのか、大阪5区で立候補した場合は彼女の命運はつきます、
はい、
で大阪5区を捨てて、そのあのなんだ比例の方に、比例単独ですかになると、一縷の望みが出てくると。捨てるんですかね、この大阪5区をね、まあ、それだけでも人間乱れますよ、もう、もうで他 あの大阪13区だっけから出ている八幡愛ちゃんとか、
はい、
他の人たちに多大な迷惑をかけますんでね、どうなるんでしょうね、本当に6でもねやつを本当に、国会議員なんかにしてしまったという、本当にねもう残機に耐えないというのはこのことで、大失敗です。まあこれはもう前島君も松田さんも翔ちゃんも、
うん、
もうみんな、うん、旧よろずや勢は、
うん、
はぁってなってるんですけどね、というところでございます。この後は CM を挟みまして、パラティル今週は DIY 的な話をしていこうかなと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力、爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白癬菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
世界のファッション、タマキン。